崎のみるみる元気が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
いや
ー、はい、
これこのヘッドホンってビリーさん、こう右と左って同じ音量で音鳴ってますよね。
うん、
ですよね、
はい。ちょっとね、ヘッドホン制限、ちょっと調子おかしいんです。聞こえおかしいですか？
いや、僕の耳がおかしいかな。あのこの聞こえへんなってきて、
はい、
あのチューブをスパスパ
って。あ、言ってましたね。
はい。これの左側がね、もしかしたらちょっと外れかかってきてるかも。
外れるんですか？
言ってましたもんね、取れるって。
そうなんや。
うん、で前に2月にそのチューブをスパスパって入れてもらって、めっちゃ聞こえるようになって、はいはい、ほんでなんかこのヘッドホンの音大きい
って言ってましたよね。
ね、はい、で携帯で今耳ひっつけるのが今まであんま聞こえてない状態が普通やったから、ほんま携帯のあの喋ってはる向こうさんの声がもうやたらこう大きい聞こえてしてたけど、なんか最近ちょっとね、左側だけもしかしたら外れてきてるかもしれんと思って、3ヶ月経ったら、
うん、
あの1回見せてほしいんやって言われてたん で、
うん、
でこの間病院行ったんですよ、
はいはい、
この間ってまだ2日前かなしたらね、もう大阪あるあるを見てしまってね、も
う
おばちゃん2人が耳鼻科なんで、
うん、
あのなんか病院の職員の女の人に、ちょっとあんた言うて始まったんですよちょっとあんたって、私らな聴力検査がありますのでお待ちください言うてからもう1時間経ったんやよね、うん、なんでこんなに待たされなあかんのよ言うてね、こうすげえ勢いで文句言い出してねほんでそのなんか病院の職員さんも、いやちょっとゴールデンウィーク明けて患者さんも多いし、その立て込んでて聴力検査もうちはとても丁寧にやるんで、あの時間がかかるんで申し訳ないけれど、もうお一人ずつ順番なんでって、ほんまに順番通りになってるよってだって私より後に来た人先呼ばれたでみたいなこととかね言い出して、まあごねるんですよね。それでもうこっちの待合室におるみんなが、もうおばはんやめとけやみたいな顔で見てんだけどもうねめっちゃごねるんですよ、
はいはい、
ほいでやがてもうその女の子もね、なんかもうどうしたらええのみたいになってきて、だってな先生がどうのこうのとか言うたら、その先生までまた引っ張り出されてね、
ああ
で先生もややか言われてね、いやでもね順番なんで、
ああ
そう言われても、で私かってなこの後用事あんねんみたいな話でいやほんなったらその、ね、今すぐっちゅうわけにもいかんので、
ああ
そのどうしてもの用事あられるならそのそっちを優先してもうて、今日の聴力検査と診察はキャンセルにしますかとか言ったら、キャンセル1時間以上も待たしてキャンセルどの口言うてんのみたいな話になってきて、もうね揉め倒してるんですよね、
はいはいはいはい、
ほんでもうやめて思うと思ってほんでその先生までなんか僕やーやが言われてて、で俺の担当医がその文句言われてる先生なんですよ、
あららら
ら、なかなか呼んでもらわれへんのですよってでそうこうしてるうちに結局ね、なんかこの待合室におる おっちゃんがね、うん、近づいてて、おばはんええ加減にせえやって、
はいはい、
みんなずっと聞いててあんたらみっともないと思わんか言うてね、もうやめときや言うてね、わーってちょっと言われたら、まあ、ちょっとこわもてやったし、
はいはいはい、
でおばはんのも若干ひるんでね、
はい、
ほらいやもうキャンセルで帰るわって、こんな病院二度と来へんからって先生の方して帰ってってねその直後が僕診察やったんですよ、その先生、
はい、
先生そんなことあった直後なんでめっちゃ不愛想なんですよ、ね、3ヶ月前あんなに丁寧にあんなに優しかったのにああ取れかかってますね、あでも取れた時のこと見たいんで取れたらまた来てくださいって診察時間1分以内でしたもんね俺長いこと待って遠いところからタクシー乗ってきたのに診察1分もなかったかなみたいな怖い街ですよ本当、
ね、
もうあのおばちゃんだがほんま ね, ね、
まあ、いい時もありますけど、ね、いい時もおばちゃんが助けてくれる時もありますけど、
その話しましたよね、この間新大阪の駅で、
はいはいはい、おばちゃんに助けてもらったっていうね、はい、
本当にお
ばちゃんの論法は独特ですもんね。
そうなんだ、もうこれで全体的にそういう種類やなっていうことを関西の人は大体すぐ書き分けるじゃないですか、うんうん、はい、あ、逆らおうたらあかん人っていうね、なんかありますよ、
ありますあります、
ラインがね、うん、
で取れかけてたけど取れてはなかったんですね、
まだくっついてるんだと思うんですよ、はいはい、でもちょっと外れかかってきてるんでしょうね、右バイオめっちゃ聞こえるのにね、あ、左がちょっとね、
すごいな、
でも取れた時は分かるんですかね、やっぱり
こう、ああ、ポロ出てくる
のかな、出てくるのかね、青いやつやね、
青いやつ、ね、
ほんでこの3ヶ月間な、耳掃除はしたらあかん言われてたんですよ、
はいはいはいはい、
で耳クソなんちゅうもんはほんまは自然に耳の穴からポロポロポロポロ出ていくもん で,、うん、でみんなが耳かきするとか ね綿棒でどないかみたいなことするんで、なんか鼓膜がちょっと弱ったり感染症みたいなちょっと軽いものを起こしたりするんで、まあ私らはあんまり耳かきするっていうのはおすすめはしてないんやけど、中村さんの場合はそのチューブがスパスパッと入ってるからもう絶対奥までなんか入れてとかっていう3ヶ月耳掃除禁止令が出たんです
よ、はいはいはい、
僕ねもう毎日風呂上がりに綿棒で耳こうする人やから、はい、もうできひんけどもう綿棒入れられへんことがもうすごいこのなんちゅうかな、一日の中の一つ何かピースが足りないみたいななんかね、ほんですれ違う人をなんか僕のそばを振ってすれ違う時、なんかこの人耳臭いと思ってないかなとかねそれのそのものの1分の診察やったけど、いや先生がね耳掃除したらあかんでって言うてあったから一回もしてないんです言うてしたら、ああそうそう掃除したらあかんあかんって言いながら、なんかこのすげえあのなんかこう耳の中を見る望遠鏡みたいなやつでね、こうライトもついてて、はいはい、こう突っ込んで中の様子このモニターに映るんですよ、
はいはいはい、
したら3ヶ月何もせえへんかったから、もうすごい耳クソひっついてるんですよ、
そんなに、
思ってね、ほしたらいやよう、ね、耳が水が溜まる癖がある人やから、その中の水もチューブの中から出てくるから、余計にこの耳垢が中村さんようできるんやって言って、にしても汚ねえ思ってね。ほしたらなんかね、めっちゃ先っちょの細いあの掃除機みたいなやつでね。
掃除機。
ほう、プシュって言いながらね、吸うてくんです。シュシュシュシュシュシュシュシュってね、もう見る見るうちに綺麗なんね。
へえ。痒かったりはしないんですか？お耳の奥が痒いなみたいな。
いやそれはあんまりなかったかな。それでその指小指突っ込んで奥までとかは。入れたらあかんねん、ね、小指はあえてギリかいときは中指やとか言われてどういう違いなんやみたいな中指やったらそんなに奥まで入らへんから、
なるほど
その時書いたことにしといてくれみたいな話でね、小指あかんで、ね、小指はで特に爪伸ばしてたら絶対あかん言うてねなんきの話ですよね、
たまって取れるもんなんですね、そんなね、
ねえ、
取れた時に気づくのかどうかですよね、なんかこうコロコロみたいなこう、
うん、あ、うん、
だって取れた時に来てくださいって取れたかどうか分かんなかったら、あ、でも聞こえなくなるから分かるんですか、
そうやろな、うん、今もだいぶ聞こえ悪いんやけど、
うん、
ね、面白いもんやね、
そうですね、ピティさんの耳はいいですか、
いい方やと思うよね、うん、僕はたまにあの飛行機乗ったりして、あの 耳が抜けるような時あるんで、
はい、
でそれまましばらくしとって、で気がついたら治ってるっていう、
うん、
あの僕ね、要するに普段からそのチューブを入れる前は、うん、要は飛行機に乗ってあの詰まってキーンってなる状態、ね、あれがずっと普通だったんですよ、
あの状態、
あの状態が普通なんですよ、
うん、
だからもう聞こえも悪いし、
そうですね、こもってるみたいなもんですもんね、
そのチューブ入れたらほんまに鼻つまんでこのって
吐くような感じで鼻つまんでふんってやったら、なんかね耳の奥からねシューって空気抜ける、わかります？これ鼻つまんでこうで吸うとまた外から空気シューって入るの分かりますもん。飛行機乗っても何にもそのチューブ入れてからパキとか詰まるとかももう何もなくて、もうすごいスカスカなんですよね。
よく飛行機乗るからそれはいいですね。
そうですよね。
そうそうそう、パコってなるの気持ち悪いじゃないですか。
そうそうそう、
ゴールデンウィークに入った瞬間またでいつもの癖でちょっと風邪ひいたんですよ、
はいはいはい、
であの、ま、休みに入ったっていう瞬間気緩んで、いつも盆栽ゴールデンウィーク前半風邪ひく、
風邪ひきますね、はい、
で風邪ひくとコンコン咳して、はい、でそうすると耳が余計詰まって水が溜まってって言って、耳鼻科行かなあかんっていうのがもういつものルーティーンだったんですけど、はい、今回ゴールデンウィークにひいた風邪あのひかへんかった、ゴールデンウィークぐらい流行らへんかった。もうね咳めっちゃ長いんですよ。
風邪流行ってましたよね、これ。
もうせやから今で言うたらもう風邪ひいたな表から20日ぐらい経ってくるのに、うん、まだ咳出ますもん。ほんだらゴールデンウィーク帰っていたうちの次男のヒューガも、うん、絶対とうとうの風邪俺移ったわってもう咳止まらん言うて、ヒデとも多分それなんです。
あ、そうですね。
私咳しすぎて肺炎
になった。肺炎になりましたね。びっくりしました。
肺炎になったけど痩せませんけどね
僕去年ね肺炎になったけど、
そうですね、
うん、1週間15ミリ減りましたけどね。うん、
肺炎のコツ教えたってくださいよ
肺炎のコツ、
肺炎ダイエット
あの時でもビリーさん一気に痩せて、
痩せた、
うん、戻るのに1年ぐらいかかるって言ってましたよね。
そう、ああ肺がね、うんうん、これは検査行って大丈夫やったんですけども、ね、
あ、はい、あそうですか、うん、
ただあの僕と同じ病棟で重症化でなあの入院しとったというふうにおるんですけど、全員僕以外亡くなったって聞いてる、びっくりしましたもんね。
え、それは肺炎で亡くなった、
その重症化になった人でね、
あ、まあ、要するに元はコロナでしょ。
コロナ で、 で僕だけが唯一あの打てなかったんで、
ああなるほど、
ああワクチンを、
そうそう、打たなかったんだけど僕打てないんで、
ああ、はい、そう心臓の関係で、
そうそう、だから助かったんちゃうか言われてるんですけどね。
打った人ほど亡くなってたり、
そうそうそう、
なんかそれも聞きますね。
うん、なんかこう副作用で結構すごいことになってる人とかもいっぱいおるって聞きますよね、うん、子供とかも、うん、
なあ、
もう今ワクチンってもう継続的になんか打つみたいなのはあるんですか？まだないです。もうなくなりました。
あん
まり聞かなくなりましたよね、うん、6回目とかなんかそんなんありましたけど、
うん、6回目まであった
とかは多分ニュースになってたと思うんですけど、うん、
あの打ってる人は通知がまた来る
ん
です
よ。
打てますよって、ただで打てますよっていうのが来るんで、来ると打ちに行くみたいなので6回ぐらい行ってる人はいる。
いるいるいる。
で逆に打ちに行かなかった人にはもう通知が来なくなる。
何も来ないですもんね。
え、マチャキ打った？
打ってないです。
1回も？
1回も打ってないです。
え、ま、とも
打ってないです
意外と僕の前に1回も打ってない人の方が圧倒的に多いんですよ。なのにあのテレビで見たらなんかそのワクチン打った1回目を打った人が90何パーセントとかって、うん、いや絶対そんなことねえと思うけどと思って、うん、そうそう、ね、ある時も1回ね40人ぐらいの懇親会の時にいやぶっちゃけた話が出て、うん、別にそう打ったからどうとか打ってないからなんとかとかって攻めっこも一切なしで純粋に打ったっていう人どれぐらいおるって言って、
はいはいはい、
みんな下向いて手挙げてみてよって言ってじゃあ俺もデータ取りたいねって言ったらわけわからんこと言ってここでしたら40人中打ったいう人3人だけやったんですよ。
へー、
37人打ってないわけや、うん、それこそ9割打ってねえのにテレビじゃ 94% とか、
おかしいですよね。
絶対おかしいやろこんなのと思ってね。
病院から出てきた人に聞いたんやったらそれぐらい打ってるかもしれないですけどね。
それはあるかもしれないな出口調査な、
はいはい、
でこの間もテレビ見てなんか今外国の観光客の人多いけどもう一度行ってみたい国第1位が日本ってテレビやったんですよ、はいはい、へーと思って見てたけど日本に来てる外国人に聞いとんねんそら日本になるやろ
なるなるね
で日本のテレビ局に聞かれたらほら向こうから気使うかなみたいなね
当てにならん
とかね。当てにならん。それをイタリアで聞いても日本に再び行きたいとかって言うんだろう、これすごい話やけど、日本に来てる人に聞いたらそりゃそうなりますよね。
データ的にはあんまり分からないことばかりやね。
分からないですね。
しかし外国の人多いですよね
今。めっちゃ多いですよ。
多いですね。
ほんで、なんかあの困ってる人よう見るんですよ僕。なんかどの電車乗ってええかなとか、はいはいはい、でどっち行ったらってなんか目的地あんのかな。でもなんかみんなで3人ぐらいでなんか向きようって携帯ね、スマホ見ながらね、なんかもう明らかに困ってんな思って、で僕その人助けじゃねえけど英語喋れたら絶対ここで声かけて困ってましたろみたいな感じでね、なんか僕でよかったらなんか知ってたら教えますって言ってやってあげたいけど、これ喋られへんから、もう見ながら横素通りするとたまに目合うんですよね。でそうするとね、助けてよっていう目に見えるんですよね。で日本人って冷たいなって思ってへんかなと思ったら、なんか嫌やわ思ってね。そう思ったらもう早いこと喋る英語教育に変えてってほしいですよ ね、うん、
ですね。ウォータージャブジャブです
もんね。そうそうそうそう。だから うちのその2番目なんかはそのね、外国学院なんかで働いてるのもあるし、あのやっぱ鹿児島もすごい観光客外人さん多いって、うん、これで困ってる人見つけるとあいつすぐ喋りかける
ね。はいはい、うん、
で困ってるって、うん、でどうでこうでどうでこうでって英語でわって受け答えできて、したら「いやもうなんて親切なんだ、じゃあ君の知ってるうまいラーメン屋はどこなんだ」とか言ったら「もう絶対いいところある」っつって案内すると「おごるから食べようぜ」って。俺ほとんど外人に毎日飯を食べてる。
あれなんでなんでしょうね。あのヒューガとか聞いてたら英語しゃべると声が変わりますよね。
ああそう、
普段ヒューガが喋っと声とちょっと違うじゃないですか。
ああそうですかね。
見ててかっけえと思いますよね。
ほんま何気なく居酒屋とか入ってて外国の人入ってくる、メニュー読みやん、うん、店の人英語喋られへん、はい、たらヒューがもうすぐ立ってきた。俺の通訳せなかった。ほんで行って結局その外国の人らのテーブルに一緒に座ってこっち帰ってこないですよ。
さすがヒューが。
もう毎日忙しいわ言うてね。日本のイメージを上げなかったとか言うて。だけどほんまにみんな喜んでくれるって言ってね。うーん、でも大多数が英語に自信ないんやから日本人
ね、
だからこれが大多数が喋れてたらもっと日本に行きたい行きたいってなるでしょうね。うん、僕みたいに歯がいい思いしてる中学生や高校生の子たちがなんか気づいて声上げて
ねえ
文科省に届くようにみたいにしてほしいわとほんま思いますよね。親切がアピールできないんですもんね。
文法とかね、単語覚えてもただ会話さえできたらいいと思う
んだよね。そうなんですよね。うん、だって僕あの月曜日野球ないじゃないですか、大体ね。はいはい、で月曜日野球ないからあの夕方からもう見るテレビ決まってるんですよ。ええ、夕は何しに日本へっていう、あの夕は何しに日本へっていうやつのそのまんまの、まあ、全国的にはどうか知らんけど関西ではあの続きもなんか自分は日本で。なんかこう例えばあの包丁を日本の鋼で焼きを入れて作るということをやりたくてっていう、もういつかは日本に行ってみたいっていう人にターゲットは、ね、絞って、でその人を招待していろんな体験させてやるみたいな2つそういう番組続きてあるんですよ。あれ見るとね、月曜日の夜僕も毎週泣けてくるんですよ。もうこんな思いで日本来てくれてんねんやと思って、こんなに深い思いを持って来てくれてんのに困ってる人に助けの手もよう差し伸べん、自分は何なんやろなみたいなね、ほんまになんか歯がいい思いするんですよね。だってこの間見たやつも「あの言うは何しに日本へ」でね、私はもう日本のチーズケーキに感動した言うて、で私の友達が日本に来たお土産にチーズケーキをドイツへ買ってきたと、うんうん、それを一切れ食べて、うん、こんなうまい食い物があんのかと。だけど 日本語が分からへんもんやから、それのチーズケーキがどこに売ってるかが分からんと。だけどそのチーズケーキを探すためにドイツから来てるんです、一人で。
はあ。
ほうでね、そのこんなんなんやこんなんなんやって言って、ドイツの言葉で日本人に言うと分かんないじゃないですか。ほんでこんなんなんやこんなんなんやって言って、結局そのテレビ局の人も、それどのチーズケーキだ、チーズケーキなんか日本中に腐るほどあるから、その一つに出会うのはかなり難しい話っていうので、一緒になってテレビ局の人らも調べしてね、でいろんな人に聞いてってしたら、結局は何やったかというと、陸路おじさんのチーズケーキだったんですよ。陸路おじさんって東京で売ってる？
売ってないです。
売ってないよな。
売ってないや。
あれって関西
なんですよね。
関西の、あの大阪と一応神戸
もある、
でも駅にしかないですよね、うん、空港は伊丹だったか
な。痛みはあると思います。
でもあれ空港の中なんですよ。
よう知ってんな。
買いたくて伊丹まで行ったんですよ。そしたら、え、中にあるじゃんみたいな。1時間ずっと外回って。
ああ、そうかそうか。
陸路おじさんのチーズケーキを探した、
はい、そう。
君ドイツ人ちゃうか
な。何しに行くかね。
もしかしたらミュンヘンかどっかの人になっちゃうのか。ほんま、
はい、
ほんなの要は手荷物検査のあるあそこのセキュリティ超えた中に売ってる。
中に売ってるんです
よ。で僕らもそのリクロおじさんとかさ、うん、あとあのシュークリームの
ヒロタ
ちゃうちゃうちゃう、
シュークリーム、
シュークリーム、
なんちゃらおじさんの、
そうそうそう、
何やったっけ、
え、何おじさんやったっけ、
何おじさんやったかな、
ビアードパパ、
ビアードパパ、
ビアードパパ、ビアードパパは東京あるの？
知らないです。そのシュークリームすら知らない。
あれ結構全国ありますよね。
ビアードパパ。
あのイオンの中とかによく入ってませんか？
そうそうそうそう。あ、そうなんや。
この間行ったけど宮崎の駅の下にもありましたもん。
ビアードパパ。ようそんなん見たこと覚えてますよ。
買ったから。
あ、こうだ。宮崎で。
そうそうそう。
ビアードパパ。
ビアードパパ。そこの隣接しとったあのレモネードを買った時に隣も一緒に買ったでいうだけのことで。
要はあのなんかナンバーボークにもあるねん、なんか
ビアード
パパ。ありません。もうやたらあの周辺シュークリームの匂いしますよね。あれとように言ったら関西ローカルかと思ってたけど、結局はそのシュークリームじゃなくてチーズケーキはリクロおじさん、
うんうんうん、
でこれは大阪やっていうことになって、うんうん、俺で東京から大阪までテレビ局も一緒になって移動して、うんうん、でリクロおじさん のチーズケーキ、はい、ワンホール、うん、一ホール買うて、うん、ドイツ人一気食いして、ほんでまた何個も買うて、うん、今日の夜用にとか、でまた本国帰る前に、うん、もう知り合いみんなにこれをもう山ほどこうて買えるんや言うて、うん、でもたかがシュークリーム食うためにさ、ドイツからやで、人それぞれのこだわりってね、いろいろあると思うけど、なんかそんな人を助けられないのが腹立たしいという話からね。
確かに券売機の前でいるのって外国人の方が、うん、たまってみんなで携帯見ながら、こうどやあやっていう、もう携帯とこう、あの何ですか、
路線図みたいな、
見てな、そうそうそう、見ながらもう迷ってるんやろうなとは思うんですけど、僕も声かけれないんで、うんって思いますね。
なあ、最後ようね。お越しいただいて。
でもまだ日本って丁寧なんで、英語も下に書いて、中国語も書いて、韓国語も書いてたりするじゃないですか。ドイツ語とかはね、さすがにないかもしれないですけど、英語さえ、中国語さえ分かればみたいなのはありますよね。
うん、そう、昨日ね、僕あのナンバーの辺で、なんかあれ夕飯食うんやったかな、あ、なんかで歩いてたら、前からどう見てもアメリカか、その要するにヨーロッパ系のこうめっちゃ金髪やし、で肌も真っ白で、あ、なんかアメリカかヨーロッパの方の人なんかなっていう若い女の子で歩いてきたんやけど、すれ違う時にえっと思ってんけど、めっちゃ中国語なんですよ。
へ
え、うん、あの人は多分
中国の人なんやけど、うん、めちゃくちゃお金をかけて西洋人を作ってるとしか思えなかったですね。めっちゃ中国語やって、うんうん、あれと思ってさ、うん、
それか中国生まれの、
うん、かもしれない
ですね。あ、それもあるかな。
僕同級生で何部でもいますよ。
あ、ほん
ですか。もうどっから見たって日本人に違うけど関西弁しか喋れへんっていう同級生います。
うわ、うん、神戸は中国系の人多いですもんね。
神戸めちゃめちゃ多いですよ、うんうん、
そうや、あそこそういうパターンもあるのか。それとね、なんかこうお金かけて作ったような、
あ、分かる分かる分かる、
なんかこう なんかちょっと人形チックなというか、はい、うん、うん、
なんか聞いたところによると世の最近の30代40代50代ぐらいの女性は、あの歩いてくる女性が整形してるしてないってすぐ分かるらしいです
よ。らしいですよ ね、 ね、それの特技で言うならトモキですよ。もうトモキは、ああの人 LGBT
分かるんや。
分かります、
ね、もうね前から、あ、今右側の人そうですとか、
はいはいはい、
あの人はこうこうですと、もう LGBT の中にもこう細かなカテゴリー分けあるらしくて、その辺のとこまでもう見ただけでね、
すげえ、
トモキようそれ教えてくれるんですよ。でもそれと一緒のようにやっぱ美容整形の中にアンテナ立ててる人はそれがすごい分かるんですってね。あの人目いらってるとか、
はいはいはい、
鼻までやってるわとか、顎削ってるとか、うん、もうすぐ分かる、
すぐ分かるらしいですね、うん、
はあ、僕らよっぽどじゃないと
分かりません
、分からんですよね、うん、
そうか、分かるんや、
分かりますね。
なんかもう友貴はブズ、うん、もう例えばそういう会場の中とかで、うん、すごい人数100人も200人もおるところから、おるところでも、 あの人ちょっとそのLGBT な感じなんちゃうかなとかって、なんともきあの人そうやろって聞いたら、いやあの人は違いますねそうなん違うのみたいな、いやちょっとあの人は違います言うて、
へ
え、僕は見えるけど違います言
う
て、
ほう、
なんか匂いがするというか、もうそういうなんか雰囲気が出てるというか、なんかこう仕草とかが分かるという、なんていうんですかね、こう男の人が例えばスカートを履いて、うん、でもうその後ろ姿でも、あ、この人は男の人なんかなとかもう分かっちゃうんですよ、
はあ、すごい特
に僕でそんな見て分かる言うた、もし分かる言うたら、あ、この人昔ヤンキーやったかなっていうのはなんかすげえ分かるんですよね。まあまあ生きてるけどそうでもなかったやろみたいな、なんかねその辺ね、この人結構行ってたやろなみたいなとかって、ああいう名残は読めますよね。そんなもんなんでしょうね。
ねえ、
マチャキなんかね、ドイツ人か日本人かすぐ見分けつくと思うん
だよ。ドイツから来たか。そうそうそう。チーズケーキの匂いがするかしないか。
そうだい。あのトモキのあの見極めは感心しますもん。
そうですよね。
まあ合ってるかどうか分かんないですけどね。
うんうんうん、
でもまあ大体、あ、そうやなって思って会場とかで思ってたら、後でみんなに言ってないんですけど、ちょっとそうでとかっていうんで、あ、なんとなく思ってたとは思うんですけど、
ね、
うん、
いつでもねご飯食べに入ろう思って、外から窓越しに店の中見えたんですよ、はいはい、で行ったことのない店で、で中ここ空いてるしここでって言って、そしたら窓越しに見て男性2人でやってる店やったんですよ、はいはい、でなんかやった入る前に、この二人できてるって言うんです。
ほ
う、何を根拠にって、そう思って見といてやって言いながら中入ったら、多分そうやなって、
は
あ、もうまあ窓越しからでもパッて言うた人って、トモキ裏アンテナ高いと思ってね、
はいはい、すげえ
ってなことで、
はい、
予測もしない話になりましたお届けしました、中村文明と
トモキと
町明と
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
仲間はほらこんなにいる。